戦力不足ってことで飛んできたんだけど。周囲を見回して釘や真人が苦笑する。蓋を開けてみれば集うはそうそうたる面々だ。やっぱり私が一番か弱いですよね。同様に仲間の顔ぶれを眺めていた相良霊気も淡々とそう言った。巧妙な傭兵ばかりなだけあって顔見知りな場合も多いようだ。
久しいな俺。奥方たちは息災か。
順調だよ。そういうお前はどうなんだ遠い。
霊気の視線の先では連城遠いと全王霊が挨拶を交わしている。かつてラストホープ最大の正体の一つと称された部隊の副長隊長を務めた二人だ。
まったく懐かしい顔ぶれが揃ったものだな。
やつらもなかなか休ませてはくれないみたいだからな。頼もしげに言う白金健一郎へ榊兵衛が応じた。彼らもまたラストホープでその名を轟かせた傭兵たちである。そして共通点はもう一つ。共に妻と離れて戦場に出てきていた。戦中、戦後に結ばれた傭兵たちは思いのほか多い。
今日は久しぶりにオフで会えそうだったのに。
その手前で落ち込んでいる伊佐姫凛は未だ熱々のようだ。
結婚か。
そんな男性傭兵たちを横目に遠い石一華がなんとなくつぶやいた。
あ、結婚生活の楽しさについては私に聞いてくれよな。
ない胸を張るピリティス・カニンガム。見た目はどう見ても子供なのだが既婚者。おそらく法律上は問題ない年齢なのだろう。おそらくは。
僕が欧州軍の美人士官を射止めたというのはどの程度有名なのかな。
ふと真人が考え込む。これから助けに行くのはロシア軍なので知られていないだろうか。それとも意外と世界は狭いだろうか。現場が近づくにつれ戦場独特の空気が立ち込め出す。
大型か。久しぶりに戦いがいのある敵じゃないか。
王霊は口元を歪め笑みのようなものを形作った。バグアとの戦争が終わった今、心通わせる強敵に巡り合うこともない。この程度の敵で渇きを癒すしかない日々。
敵はアースクエイクが取り込んだプラントにより戦力の増援供給が容易である。乱戦は避け短期決戦が望ましい。
隣では今回の件も教材にするつもりなのか綿貫英二がボソボソとつぶやいている。彼は戦後の人生として教職を選びカンパネラ学園で後進を育てていた。欲を言えば撮影も行いたかったところだがカメラを持参している仲間は残念ながらいなかったようだ。
申し訳ありません。先に伺ってれば用意してきたのですが。
残念そうに一華がうつむく。戦後写真家の卵としても活動している彼女にしてみればそちらが本業だった。
能力者の皆さんですか。助かります。
まだ若い少尉が敬礼する。怪我人こそ出ているが犠牲者がいないのは撤退の決断が早かったこと。そしてもう一つ。
報告は聞いている。ここでエアマーニへの助けを得ることになるとはな。
健一郎は足を止めずに正体の脇をかけすぎた。地面が時折揺れる感覚。視線の先に巨大な敵の姿が見えた。地中から姿を現した巨体はミミズというよりは大物を丸飲みしてしまった蛇だ。胴の中央部分が大きく膨れ上がっており、一見してまともな形状には見えない。
不意打ちには注意だぜ。
ビリティスの声が響く。それが合図であったかのように戦場が動き出した。
小型ワーム、目視多数。
無人生産装置の調子は良さそうだな。
エイジのキビキビとした報告を受けて、遠いが呆れたようにつぶやく。周辺の地中から飛び出してきた小型ワームは、目に見える限りで100体はいた。視界を埋める敵の中に、不自然な空白がある。報告にあったバグは、エア・マーニエが孤軍奮闘を続けていた。青い主塔がきらめくたびに、ワームが動きを止めるも、敵の数は圧倒的だ。
ここでエア・マーニエの助けを得ることになるとはな。
源一郎が懐かしげに言う。記憶の中にある別のバグアの姿が、一瞬、重なって見えた。嗅ぎ慣れた匂いの風にふわりと赤毛が舞う。一花の頬が蒸気していた。
さあ、行きましょう。
進路を相当します。3、2、1、今。
カウントとともに、エイジのサブマシンガンが火を吹いた。数体がひっくり返ったところへ、稲妻のごとく飛び込む一花。続いてリン。突然の援軍に驚いたにせよ、エアマーニエの動きに変化は現れていなかった。足を止めたまま、一体、また一体と撃退していく。どうやら動けなくなっているらしい。
事情はわからないけど、リンたちも手を貸すよ。さあ、ワーム、お前たちの相手はリンだ。
ドンと敵を吹き飛ばし、リンがそう宣言した。反対側には霊気が入り、異星人の負担を軽くしている。そして、戦場の中心。
でけえのが相手だとワクワクすっぜ。
見上げているのは、小柄なビリティスだけではない。瞬転速で舞いを詰めていた一カモだ。全長は数百メートルクラスの大型アースクエイクは、直径もそれに見合うサイズで、地上に全身を表しているのは壮観だった。ともすれば、押しつぶされそうな錯覚にも陥る。
天津新影流、白金健一郎、参る。榊流古装術、榊兵衛、押して参る。
名乗りとともに互いの獲物を構え直し、健一郎と兵衛もアースクエイクへ向かった。そしてもう一組。
行くぞ俺、ここは俺たちの狩り場だ。
ああ、全力で狩り尽くすぞ。遅れるなよ遠い。
共に戦った時間は長く、視線を合わせることも必要ない。声だけで意思の疎通は十分だった。遠くで爆音が響いた。
あのバグはまだ生きているのだろうか。
ぽつりと少尉がつぶやく。
仮を作ったままというのは尺でありますな。
軍曹がそう口にした。隊員たちの応急手当は済んでいる。
来るなら構わないですよ。一緒に行きますか。
真人が述べた手に少尉はわずかに従順してからうなずいた。軍曹の号令を受け、小隊員が隊列を組む。対戦を生き残っただけあり、動きはいい。一見すれば頼りなさそうな少尉も、部下の把握はできているようだった。
では、火器を拝見。
兵士たちが持っているのは SES 武器でこそないにせよ、敵を倒すという目的は同じものだ。それに自分の支援を組み合わせ、敵をうがつ槍にする。盾には自分がなろう。彼らが見せている覚悟を後押しするために。
勉強を掘り出してこんなところにいるのバレたら、呆れられるかな、やっぱり。
思い浮かべた顔は、二人ほど。戦闘開始からしばし、小型に向かっていたレイキとリン、エアマーニェとエイジのスコアを合わせれば、もう結構な数を倒している。アースクエイクに向かった六人も、邪魔な雑魚は蹴散らしているのだから、初期に目に入ったワームの半分くらいは撃破しているはずなのだが、減った様子は見えない。
キリがないな。雑魚ばかり一体どれだけ散らしている。
呆れたように王霊が言う。戦闘開始後に続々と現れる敵の多くは、アースクエイクの中からではなく、地下から出てきていた。この一年の間に作ってはばらまき、ひたすら数を増やしていたのだろう。無論、周りを無視して攻め切ることも、この面々ならば可能に思えるのだが。
そもそも戦いは数が基本です。物量を質で覆すというのは、教本としてはいかがなものかと思いますが。
エイジが悩ましげに言う通り、あまりこの戦いは後輩の参考にはならないやもしれない。
ちっ、まだ予備を隠していたか。
踏み込み、アースクエイクのヒレのようなものを叩き切った当位が舌打ちをする。よく見れば、潰したはずの砲塔や装甲がいつの間にか再生していたりもした。
地面に潜り込んで逃げたりしないだけ、マシだと思うぜ。
ビリティスが言うように、この敵は地中に潜ろうとする動きは見せていない。あるいは、工場が入っていると思しき部分が太すぎて、地面に潜る能力を失っているのやもしれなかった。
これだけのデカ物だ。倒しきるには少々骨が折れそうだと思ってはいたが。
氷衛が眉をしかめる。小型ワームは戦力的には問題外だが、雑魚とはいえ盾に使われる可能性はある。大技を繰り出すには、少しばかり数が邪魔だ。
エアマーニエに女性は不要です。人間。
青い肌の異星人が淡々と声を発した。しかし、彼女の動きは歴戦の傭兵に比べれば鈍い。
そうは言っても、リン見過ごせない。
衝撃波を飛ばし、小型ワームを一気潰した。レイキも、エアマーニエのそばを離れない。
わかりました、人間。エアマーニエがあなたたちの戦闘を支援します。
わずかな間を置いて、異星人が剣のごとく返じた腕を素早く振るった。さっきまでだらりと垂れていた左の腕が鞭のようにしなり、周囲の敵をまとめて粉砕する。先ほどまでとは別人のような動き。
ますますもって授業の参考にならなくなりましたが。
サブマシンガンから刀に持ち替えていたエイジが敵を切り裂きながらも淡々と嘆いた。
ほぼ一度に聞こえるような重なった銃声が戦場に轟く。赤いフィールドをきらめかせた小型ワームが点灯する。
起き上がる前に、もう一戦車が突き刺さった。
右、小型ワーム来る。撃て！
キビキビとした動きを見せる兵士の届かぬ場所を、マヒトがカバーする。
何があっても守りますよ。
まっすぐすぎる願いに準じた人を知っていた。世界の敵の一人。大罪人だ。
行けますか、傭兵殿。
この程度なら想定範囲内です。次よ。
こわもての軍曹に柔らかな笑みを向け、その背を押す。自分は彼になることはないかもしれないが、強い願いを持った者を支えることはできると思った。そのために、今ここにいる。異星人とロシア軍、二箇所で均衡が崩れた。
みんな、まずは突破口を作ろう。一点集中だ。
健一郎が声を上げる。
小型ワームの出口を狙えば。
ひたたれのように重ね合わせられた装甲が時折動き、小型機を吐き出している。おそらくは、そこが弱点。素早く切り込んだ一花が飛び去った。
無防備にしているはずもないか。
装甲表面に剣のような突起が生え、うごめく。弱点とは、おそらくは最も守りが固い位置なのだろう。再生工場を内蔵しているような敵に長期戦は無意味だ。急所である中枢部を破壊するしかあるまい。
遠いの声に合わせるように、オーレイが笑った。
見えている入り口から入れぬなら、作って押し通ればよい。行くぞ遠い。遅れるな。
刀を鞘に収め、腰を落とす。異様な気配を感じたアースクエイクの鎌首が彼の方へ向いた。歴戦の猛者が
機を見誤ることはない。槍の兵への異名を持つ男も。
どこまで通じるかわからないが、これが俺の最強の牙だ。
存分に味わえ。
踏み込みと同時に鋭い突きを放つ。槍の柄がブンとなった。目にも止まらぬ速度でもう一撃を放つ。榊流、小僧術の奥義。名付けて、絶、神狼が。堅牢な装甲に穴がうがたれ、異形の機械の内側に衝撃が走る。憑依が必殺の突きを放つと同時に、
正気！
短く声を上げた健一郎が血を蹴っていた。全身を包む淡い黄金の光に、一瞬剣の紋章が浮かび、消えるよりも早く刀身がきらめく。赤い奇跡が一つ、二つ、舞うように描かれる子の数だけ描かれる。何重にも重なった装甲が刻まれ、ちぎれ飛び、地に落ちた。
天津新影流飛扇儀、草薙。
大気すら切り裂くような一撃がもたらしたわずかな静寂の中、健一郎の声だけが聞こえる。タケリクルーアースクエイクが吠えた。仲間が切り開いた好機。
どこを見ている。流派抜刀術が極技。電磁抜刀、レールガン強強。
踏み込んだ足が地を割る。盾を兼ねる鞘から引き出された魔剣が雷光を発した。その光は、振り抜いた後の残像だ。氷炎がうがち、健一郎が砕いた装甲の内側を狙い誤たず、王霊がえぐる。
さあ、決めてこい、遠い。
ああ。言葉少なく、遠いは両手剣を振り上げ、渾身の力を込めて振り下ろした。内部装甲を切り裂くと、奥から意外なほど整った通路が見える。生産工場ごと取り込んだが、あるいはその逆か。遠いを先頭に突入した傭兵たちは、ほどなく動力炉を発見。破壊した。
相当はさほどの時間を要さなかった。目についた最後の小型ワームを蹴散らした氷衛が、槍を小脇に周りを睨む。バグアとの戦争の痕跡はまだまだ、そこかしこに残されているか。
でも、前よりは平和になったと思うんだ。リン、アイドルの仕事も増えてきたし。
リンの言葉に、願望も含まれているだろうが、世界が平和に向かっているのは事実だ。こうして傭兵として依頼を受ける回数は、徐々に減ってきている。
とはいえ、未だに小競り合いは続いているし、何より、目に見える脅威が去ったことで、人類同士の対立は活性化しつつある。
遠いの器具は、まだ形になってはいない。しかし、その目が存在することを、彼は知っていた。この場には、火種になりそうな方はおられないようですね。会話に耳をそば立てていた霊気が心中、ほっと息をつく。戦後の平和、彼女の知る男が望む未来の障害は少ないに越したことはない。この場に集った名だたる傭兵たちは、少なくとも積極的に乱を作ろうという様子はなかった。むしろ、平和を維持する努力を怠らない側の方が多いようだ。そして、異星人を忌避する方もいない、ですか。面白い状況だと思いましたが、思いのほか、きれいにまとまりましたね。霊気の視線の先で、ぐったりとしたエアマーニエの周囲を心配げに囲む人垣には、傭兵のみならず、一般の兵士もいた。武器を構えている様子はない。
とりあえず、協力感謝する。
宇宙に戻る気はあるのか？王霊の言葉にうなずき、健一郎の言葉には首を振った。すでに、その可能性はないと。戦いの戦中に会った彼女は、バガイにとっての金来たる切り札を切っていた。
私は失敗しましたが、果たしてエアマーニエは約定を果たせたのでしょうか？
彼女の体は淡く輝いている。傭兵たちの中には、この光景を見たことがある者もいた。自らを取り囲む人間をじっと見てから、エアマーニエは無言のままで空を見上げる。
もう戦争は終わったんだし、地球で平和に生きてほしかったんだけど、残念だぜ。
と、宙を見上げるビリティス。
約束。
そのために、ワームと戦っていたのかな。
リンの問いに答える声はなかったが、光がわずかに強く光ったような気がした。まだほのかに光の粒が舞う中、霊気が携えていた花を二輪、地に置いた。かつての戦友への手向けと、今日、この場で消えていく異星人への祈りを込めて。